ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
8月12日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は辛坊さんが無邪気な視点で正しいことを言う番組です。
ちょっと待ってよ、はい、それ無邪気な視点でってどういう意味だったの。無邪気、ね、悪かったら無邪気な視点で、
全くのないね。
無邪気な視点で悪かったな。でもまあ大人の方にも聞いていただけるように努力はしておりますが、はい、努力はしておりますけれどもですね、今日は昨日と違いまして、昨日は入り口で 37.8 度です、ビーとか言ってですね、いきなり止められた話したじゃないですか、はい、今日も実はドキドキしながらですね、今日も暑いよね、は
い、あ、暑い、
今日なんか昨日に上かけて暑くないか、なんかむっちゃ暑いなっていう感じがしててですね、
35度超えてますからね。
あ、今日も、でも現在の日本放送のあれ、急に気温が下がってるぞ、ジャスト30度、
さっき雨が降ったからちょっとね、
いわゆる一つのゲリラ豪雨ってやつですね、
はい、
ゲリラ豪雨っていうのはなんでゲリラ中かというとですね、はい、だけど我々世代の方はそうだと思いますけど、もうこの20年ぐらい使われてますから、2008年に調べたらですね、日本の新語・流行語大賞のベスト10の中にゲリラ豪雨という言葉が入ってたんですって。それ2008年でしょ、
はい、
そして12年前じゃないですか、うん、となるとゲリラ豪雨という言葉が一般的に使われ出して定着してから20年は経ってないはずですよ、
うん、
だから一定以上の年齢の方は、なんだよそのゲリラ豪雨は、夕立とどこが違うんだというとですね、夕立とゲリラ豪雨はかなり近いみたいです。ただ夕立の定義の方がもっと狭いみたいですね、だから夏の午後みたいな定義があるらしいですけど、うん、ゲリラ豪雨ってのは要するに、あの気象のプロでも予想がつかないような、どこで降るか分かんないようなドーンと降る局地的な雨のことをゲリラ豪雨というらしいんで、はい、だから夕立よりも概念としてはもう少し広いのかなっていう感じがしますけども、
ね、
最近でも夕立っていう言葉あんまり使わずに、なんかゲリラ豪雨ばっかり使うようになりまして、
夕立なんかちょっと風流な感じな響きです
よね。そうなんですよ、夕立の方がなんか言葉としてさ、
ね、
夕立ってほらなんか、ゲリラ豪雨みたいな、
そう
もともとゲリラは軍事用語ですから
ね、
だからゲリラっていうのは要するに正規軍がこう戦ってるところで、まあ、あの遊撃隊っていうんですか、うん、だから思わぬところから出てきて敵を撹乱するみたいな役目をするのがゲリラですからね、うん、そのゲリラの、みたいな、もうプロでも予想がつかないような動きをする大雨のことをゲリラ豪雨ですから、
そうなんです、
いうことで結構降ったらしいですか。
で、ね、今も、ね、警報が出てるんですよね。多摩の北部とか多摩南部には大雨警報が出ておりまして、
大雨警報、
そうなんです。で、埼玉県の南部には大雨洪水警報の出ているところもありますので、あの空の色が、ね、急に変わってきて、こう暗くなってきて、ちょっと冷たい風なんかが吹いた時にザーッとこのいわゆるゲリラ豪雨で、ね、あの降りがちですので、
で気温が一気に下がった感じですね。30度でも十分暑いっちゃ暑いんですけど、やっぱ35度とか40度とかに比べれば30度ずいぶん涼しいの、そういう意味ではね、関東ってやっぱりね、はい、関西から来てると、あ、いや涼しいなって感じがしますね。特にね、そうなんですよ、あの夜になると結構風が吹くんですね、東京も埼玉も、はい、あっちの方は、まあ、神奈川なんかも千葉なんかもそうでしょうけれども、うん、そうするとね、あ、結構夜になると涼しいな。で、私心配してたのは、この有楽町、日本放送があるのが有楽町ですね、はい、有楽町のこの日本放送の界隈にオープンカフェみたいなものが結構あって、
あ、ね、
で夏の前ぐらいにまだ気温がそれほど高くなくて、うん、初夏の爽やかな風が吹いてる時には、うん、まあ、今新型コロナでとにかく3密を避けて環境を良くするっていうんで、全部開け放ったところで皆さん飲食をしてらっしゃるわけですよ、はい、これ真夏になって気温が40度とかになってきた時にどうやって営業するんだろうと密かに心配しておったんですが、はい、昨日今日ぐらいずっと観察してたらですね、
よく観察しますね、
あのオープンのまんまです
、はい、
オープンなんだけど、うん、どうやってるかというと、全部開け放してオープンカフェ状態なんだけど、うん、むっちゃエアコンかけてんの、
あ、
だから店の前通ると、うん、むっちゃ寒いの。
ヒヤーンってしますよね。確かにね。
いやこれ電気代とんでもないことになってんだろうなと思うのと、それからそこでそんだけ冷えてるということはエアコンの構造から言って、多分排気熱っていうやつも相当バックヤードで出てるんだろうなと。そうなるといわゆるヒートアイランドで地球温暖化、都市温暖化だから、その店はカンカンキンキンに冷やして風通しはよくしてて、何せ店の前通っただけでも寒うってぐらい冷房効かしてんだけど、多分この都市全体で見た時にはまたこれ地球温暖化は相当進むんじゃないかとか、そんなことを考えながらね、私最近有楽町の界隈うろうろしてんですけど、結構おしゃれなオープンカフェとか開いてますね。
あるでしょう。
これ一つなんかね、吉田由紀ちゃんを誘って一軒ご飯に行かなきゃいけないなみたいなことを密かに考えておりますが、
そうしてください。はい、
あ、もしかして松山さんも行く？
私もじゃ あ,
あいいですか。
そうね、そうですか。室内のランチがいいかな、涼しいところで。
ダメですよ今室内なんか。とにかくオープンじゃないと、ほら、風がビュービュー吹いてるとこじゃないと。
なんか今日絶好調ですね。
風ビュービュー吹いてないと知ってますか？
あ
のね、小池都知事がですね、密です密ですって言いながらですね、あの妨害に来るんですよ。
あ、まあそうですよ。
そういうゲームあるの知ってます？
ありますありますあります。
密ですゲームみたいな。
よく考えます
ね。いろんなこと考える人がいるもんですね、世の中には。ということで、今日はとにかくゲリラ豪雨には十分ご注意ください。
はい、ということで、
いや私この局に今日入ってきた時の体温について言おうと思って話がそれにそれてそこへ行っちゃったんですが、はい、一応話の結末をつけておきますと、はい、昨日は入局時体温が 37.8 度でビービー言ったんですが、うん、今日はそんなこともあってかどうか分かりませんが36度5分です、
はい、
というのは慣れましてね、昨日はいきなり何の心構えもなく体温測定器の前に立ったんでいきなりビーって言ってですね、機械に怒られたんですが、昨日のことがありましたから、こっちもその機械の前に立つ前に横で3秒間静止して深呼吸をして帽子を取って、で髪の毛バーッと振ったりなんかしてですね、環境を良くして立ったら36度5分でした。
よかったですね。
ということでぼちぼち進めてまいります。
はい、じゃあまず株と為替ね。今日の東京株式市場、日経平均株価は続伸です。昨日に比べまして93円72銭高い 22,843 円96銭で取引を終えました。これ7月21日以来およそ3週間ぶりの高値ということです。
ああ、もうそうですね。まあ一時下がった分取り戻してるって感じかな。ああ、でも3週間ぶりの高値なんだ。
そうなんです。
為替が安定してますか？
はい、為替は1ドル106円70銭付近で。
円安傾向ですね。
そうですね。
はい、まあそんなこともあって株が上がってるんだと思います。冒頭言い忘れましたけど、私実は今日これ2つ目の仕事でありまして、午前中に TBS のグッドラックという、あの今週志らくさんが夏休み取ったんで、代わりにちょっと来いっていう話でですね、行ってまいりましたら、まあその出演内容はともかくとして、出演後ですね、スポニチさん、スポーツ報知さん、デイリースポーツさんが記事にしてくれました。はい、皆さんありがとうございました。
それからね、メールもいただいてます。ちょっとご紹介しちゃいますよ。千葉県成田市のマロさん、辛坊さん今日は朝からグッドラックお疲れ様でした。
いや
ラジオを毎日聞いているので、そうだそうだってテレビの前で言いながら見ていましたよ。TBS だけでなく次はフジテレビのバイキング、そしてテレ朝のモーニングショーにも乗り込んで、マスコミの新型コロナ報道を正しいって言って
ほしいです。実はここだけの話よ。はい、あの間人を介して出演依頼が来たことがかつてあるんですよ。
お
というのはですね、その直前にですね、あの安物週刊誌が嘘書いてですね、その嘘をもとにあのコメンテーターがわーわー言ったのがあったらしいんですよ。僕は見てないんだけど、はい、で、まあ、多分そういうことがあって、じゃあ一遍来て喋りませんかみたいな話、誰が出るかよ。
そうだったんで、
以上。
あ、じゃあ今度ぜひあのテレ朝モーニングショーなんかちょっとね、
あ、バードですか。羽鳥はいいやつなんでね、羽鳥くんだけどね、見たことがないからちょっとトーンが分かんないんだよね。
あ、
実は
そうですか。見ないままご出演いただくと、はい、大変あの展開がすごくあのなかなか跳ねた感じになると思いますけど。
何期待してんですか。
いや
まあいいや、
ね、はい、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかですけれども、
ね、バイキングも改めて言ってくれりゃね、あれですけどって、自分で呼び込むなよって話ですよ。そんなことありません。もう私はラジオにかけておりますから、今も。
そうですか、
はいはい、まずそうですかってそうですかって、
そうですよねでした、はい、今日の4時台は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん登場いたします。 昨日発表されました街角景気調査からコロナ禍の足元景気をチェックします。で、5時台は昨日も、ね、ご出演いただきました YouTuber の、YouTube チャンネルメガネットワークメガネちゃんが引き続き登場。
かわいい、
かわいかったですよね、はい、今日はまあどっちかっていうとあの YouTuber の理想と現実の、まあ、現実の方、
ね、昨日は乳首ネタがとってもあの参考になりました、はい、なるほど YouTube の再生回数を増やすのは乳首かと思ってですね、
たまたま
ちょっと今から動画撮り直そうかと思って
辛坊さんの乳首はさ、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から今日で35年を迎えます。国民民主党の玉木雄一郎代表は立憲民主党に合流するグループと党に残るグループとで分裂すると発表しました。早ければ来週にも正式決定する見通しで、玉木氏自身は党に残る意向を示しました。ロシアのプーチン大統領は国内で開発を進めてきた新型コロナのワクチンを政府として正式に承認したと明らかにしました。プーチン大統領の娘も臨床試験に参加。プーチン大統領は接種後は体温が38度に上がったが37度を少し上回るぐらいになっただけだ。その後は順調だと述べています。白血病から復帰を目指す競泳女子の池江璃花子選手が今月29日に行われる東京都特別大会の女子50メートル自由形にエントリーしました。アメリカ大統領選挙で民主党の候補に内定しているバイデン前副大統領は昨日カマラ・ハリス上院議員を副大統領候補に起用すると発表しました。ツイッター社は自分の投稿に返信できる人を制限する機能を導入しました。これは日本も対象で中傷や嫌がらせの返信から利用者を保護する狙いです。ただ返信できない人も投稿を見たりリツイートしたりすることは可能です。そこま
で言うか。結構今日は多彩なニュースがありますね、ツイッターで自分の投稿に返信できる人を制限、はい、だ自分で書き込みますよね、うん、そうするとフォロワー以外でもいろいろ書き込めると、はい、でフォロワーの方はもともとその人が好きでフォローしてるわけだからそんなにひどい書き込みしないけれども、たまたまなんかで見ちゃったみたいな人で、まあ、ちょっと言葉にできないような表現で誹謗中傷してくる人とかいますよね、うんうん、だからもうこれは誹謗中傷される側の、まあ、これ許容度っていうとちょっと違うな、なんだろう、まあ、精神状態とかいろんなこともあってですね、うん、それはやっぱり追い込まれる人もいるだろうなということを考えると、ちょっと今のまんまでいいとはとても思わないですね。で、今のリツイートで、はい、例の検察官法の反対の時に、はい、やっぱり一人で何百もリツイートして、で、それを新聞が何百もリツイートが書き込みがあって、だけど、この間どっかの新聞読んでて面白かったのが、うん、実際そうやって積極的にツイートをリツイートしてる人たちって、右派何人、左派何人っていうのを、これ結構特定できたりするらしいんだけど、私もどっか新聞の切り抜き置いてきちゃったな。で、見ると、うん、両方ともね、右派も左派も10万人ちょっとぐらいしかいないんだって。だから右派も左派ももうネットで必死になってそれ書き込んでる人たちで、この間も数百万のリツイートっていうのが話題になりましたけど、左派の人で10万ぐらいいるんですが、その10万の人が1人200回ずつリツイートすると、10万かける200っていうぐらいの回数になる可能性もあるという、そういうのが世論を動かしているというのはちょっとやっぱおかしいんじゃないのという気はしますけれど、ちなみに私は自分のツイッターというのをやってなかったんですが、まあ、私の YouTube のアップロードを担当してくれてる方がですね、方がっていうか横にいる鍋ちゃんなんですけど彼が勝手にツイッターを始めてですね、でそれをこうずっとこう見てたら結構やっぱりいろんな書き込みがあるんですが、私は自分のポリシーとしてこんな仕事してますから、まあ私皆さん真似してくださいとか同じことをしてくださいとか言うつもりはもうとありませんけど、私はどんな誹謗中傷を書かれてもその人ブロックはしないと、 まあ、その人のもう誹謗中傷書き放題
どんなこと、
いうことで、それはもう宣言してますから、うん、一切ブロックしませんから好きに書いてくださいねって言うとね、あの逆にね、誹謗中傷がね面白くないんでしょうね、きっとね、いろんなところに誹謗中傷書き込んでブロックされるのを趣味にしてる人がどうもいるみたいですよ。おーやったまたブロックだみたいなんで、
あ怒りはある
よ、ね、世の中変わった人がいるなと思いますけども、ね、うん、ちなみに私はブロックはいたしませんが、不法な書き込みは IP アドレスの開示請求をして訴訟に持ち込むとこれはやらせていただきますから。
そう、うん、なるほど。
いやいやいやいやいや、いやアメリカ大統領選でバイデンさんですね、民主党、まあ、今のトランプさんはもうすでに現役ですから、現職ですから大統領、はい、副大統領決まってますから、このコンビで多分次の選挙もまあ戦うというのは常識ですけれども、うん、民主党の場合は、副大統領誰にするかで、アメリカの副大統領ってすごい大事で、
はい、
大統領に任期中何かあったら大統領になれる人なんですよ、
はい、
大統領になるのが運命づけられてますから、大きな声では言いませんけれど、バイデンさんという方は結構なご高齢ですから、
まあ、そうですね、
大きな声では言いませんけれども、うん、これこの11月3日の大統領選挙に当選して来年の頭に、うん、就任したとしても4年の日記を全うできるかどうかは誰にも分からないということになると、これ副大統領が非常に重要なのは、つまり副大統領はもしかするとイコール次の大統領になる可能性のある人ということで、カマラ・ハリス上院議員、女性で黒人と、もう本当に民主党の支持層というのがどの辺にあるかなというのがですね、鮮明に見えてくる副大統領選びだなという感じがしますが、でこの2人の大統領副大統領のパッケージに投票するわけですから、はい、だからこの副大統領は誰か、つまり、バイデンさんはもしかしたら年が年だから、そうすると次大統領になる人かもしれないという意味では、いつもの副大統領よりもとても重要な、 それが今日決定したという、これは結構な大きなニュースです、その前のニュースの池江璃花子さん、いやこの間東京オリンピックのもともとの開幕予定日に合わせて、あのセレモニーがあったじゃないですか、ものすごい感動的なね、で、まあ、あの女子の 50m 自由形にいやエントリーするということで、これ来年東京オリンピックの場合に間に合うのかしらって誰かに聞いたら誰もわからないっていう話で、これ誰もわからないが正解なんでしょうね、
まあ、でもなんか無理しないでほしいと思っちゃう、
全くそう思います、はい、だからもうどんなもう最初ですからね、記録がどうのっていう感じではないとは思いますけど、でも病気明けで元気になられて女子50メートルの自由形、実は何秒で泳ぐかって相当皆さん注目はしてらっしゃると思いますけど ね、
そうですね、は
い、でロシアのプーチン大統領、ロシアが新型コロナウイルスのワクチンを世界で初めて開発に成功して、もう10月から実際に打つぞって言ってるって話で、でプーチン大統領の娘さんもあの臨床試験ということで、まあ、臨床試験というのは安全性と有効性を確かめる試験なんですが、これに参加した、結構これね度胸いりますよ、どんな副作用が出るか分かりませんから、で実際あの接種後体温38度に上がったということは、やっぱ体内で何かが起きてるということですからね、でこれも実際に効くかどうか分かんないのは、本当のワクチンはあの実際にその病気の蔓延しているところの人たちに接種をして病気を抑制する効果があるかどうかみたいなことの検査をするんですが、今回それをやってる時間がないので、はい、でどうやって調べるかというと、あのウイルスが体内に入ってくるときに、そのウイルスと戦う抗体、このウイルスと戦うってどうやって戦うのかというと、ウイルスが細胞の中に入ろうとするその取っかかりの入り口みたいなやつを、はい、人間の細胞の側とそれからウイルスの側と両方の鍵と鍵穴みたいなものがあるわけです、これがぴったり合うと細胞の中にギュッとウイルスが引き込まれる形で、人間の細胞の中に入ったウイルスがその細胞の機能を使って増殖するというのがウイルス感染の仕組みなんですが、この時に抗体というのがうまくできてると、そのウイルスの鍵穴みたいなやつを、まあ、塞いじゃうっていうかですね、人間の細胞じゃなくて、だからウイルスの側は人間の細胞だと勘違いし、だからウイルスがその細胞の中に侵入できなくするっていうのが抗体の役割なんですが、この抗体を作る抗原みたいなものをワクチンで入れてやると、人間の体がああなんか入ってきたということで抗体が先回りしてできてると、後で本当のウイルスが入ってきた時にその抗体が働いて細胞に感染するのをブロックするというのが、簡単に言うとワクチンの効果なんですが、じゃあ今世界で開発されているワクチンって臨床試験みんなやってないんですが、どうやって有効性を確かめるかというと、その抗体ができてくるかどうかを確かめるんです。でこれは血液検査でわかるわけですよ。ワクチン ンを打ちました。一定期間後にその人の血液を抜いて調べたら、その血液の中に新型コロナウイルスに対応する抗体が生まれてますということになると、これは有効です。だから実際に本当に効くかどうかは分かんないんだけど、体内のその抗体の値が上がってくるかどうかによって効くか効かないかを判定するっていう検査はしてますよっていうのがロシアの主張なんだけど、これも本当に効くかどうかは誰も分からないっていう現実ですね。
そうですよね。
ただまあ、打って体温が上がるということは体内で何かが起きたことは間違いないんですが、それが本当に感染抑止のまあ効力効果があるのかわからないと。その一つ前のニュースも注目ですよ。ね、国民民主の玉木さんじゃなくて玉木さんですね。
玉木さん、玉木代表です。
今なんて言ったこれ。
いや
同じことを2回言わなくていい。そうですね。
そうですね。
そうですね。謝罪のネタになるようなこと、何もわざわざ先回りして言うことはない。
そうですよ。何ですか。
はい、玉木さんじゃなくて玉木さんがですね。
玉木雄一郎代表です。
この人好きなんですよ私。いい人なんですよ。
前にもズームにね来ていただいて。
あ、そうですか。
そうですよ。ちょ
っとこれで今まで国民民主玉木さんお呼びするって言ってもね、はい、本人も出てきづらかったのは、立憲民主との合流がどうなるか分かんなかったっていうところがあって、もう昨日の国民民主の会合で玉木さんが、いいよもう一つまとまって立憲民主に合流するなんてことは無理だから、はい、もう割ろうとね、合流したい人は合流したらいいし、合流したくないっていう人は私が新しい政党を作るので、はい、そっちに合流してくださいって。どういう色分けになるかというと、立憲民主っていうとかなり左派色が強いと言われてます、はい、まあ、左派色という言い方とかリベラル色、今ねこの左派とかリベラルって言った時に、はい、まあ、我々の年代ぐらいになると、まあまあ増山さんもそうですけれども、どういう思想を持った人かってなんとなく分かるじゃないですか。今の若い人に、例えば20代の人に左派とかリベラルとか聞いて何を思い浮かべるかっていうと、我々の世代が思い浮かべることと全く違うことを思い浮かべたりなんかするんですよ。だからなんかこう日本語としてね通用しなくなっちゃってるところはあるんですが、だから我々の世代でいうと左派っていうとどちらかというと、まあ共産主義にや社会主義にシンパシーを持っていたりとか、まあ反天皇制であったりとかっていうような、なんとなく一定のイメージみたいなやつがあるじゃないですか。どうもね、その共通概念がこの国では失われているので、左派とかリベラルとかって簡単には言えないんですが、はい、今からその説明をしているとこの時間内には絶対入らないので、
そうですね、
まあ、それはとりあえず分かっているという前提で、分かってないという方にはこの番組を1年聞いていただければぼちぼち分かるというぐらいな感じにして、1年番組が続くかどうかは大きな問題ではありますが、
続けましょう。
でどっちかというと立憲民主というのは左派リベラル系と言われてます、はい、国民民主というのはどちらかというと、まあ、同じルーツは民主系なん、うん、民主党なんですけれども、うん、まあ、保守系、右派とまでは言わないけれども保守に近い、だからまあ自民党あたりの思想に近い人たちも結構たくさんいると、はい、そうすると、まあ次の衆議院選挙を考えたとき、衆議院選挙は一つの選挙区で一人しか当選しない小選挙区でオセロゲームなんで、はい、自民党と対抗するためには野党は一つにまとまらないと絶対選挙にならない、うん、だから衆議院議員の皆さんはとにかく合流してくれと、何でもいいから合流してくれと、うん、立憲民主の方がアンケート取ると支持率高いじゃないか、名前も立憲民主でいいよっていう人たちはたくさんいるんですが、はい、一方で玉木さんみたいな方はですね、いや差はさりながら思想が全く違うのに一緒になったってまた別れるだけだろって、選挙互助会って言われるぞって、やっぱり思想的なすり合わせはしなきゃいけないんじゃないのっていうのが国民民主の玉木さんあたりの主張で、まあ、これ多分相当難しいだろうなと思っていたら、まあ、どちらかというと玉木さんと思想性の近い、はい、まあ、保守系だから、まあ、旧野党、まあ、旧野党っていうか今の野党の中でも、割と保守色の強い人たちを、まあ、9号って9号っていう言葉わかりますね。
9号、
こう糸辺にこう、はい、叫ぶの右側みたいな、はい、なんだろうね、ものすごい、
はい、
叫ぶの右側、作りとか言えよって話ですけどもうなんか日本語むちゃくちゃになってますが、だからそういう人たちをこうね、集める形で、玉木さんが一つ政党を作る、そして活動するということならば、もう動きが分かりましたから。今まで立憲民主との合流話がね進行中はなかなかねラジオに出てきて何か喋るなんてことはできなかったはずですけど、もうその立場が昨日の段階で鮮明になって、立憲民主には国民民主の一部だけが合流して、残りの保守系は自分、玉木さんじゃなくて玉木さんが自分が集めて一つ政党を作ると、こうやって宣言したわけですから、
そっか、
いっぺん来て喋ってもらおう、
ご出演していただけるかもしれないです、
ね、玉木さんお待ちしてます。
放送で呼びかけたところで、ズームオン、この後4時台にもお送りします。
8月12日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。 まあ、今週は、ね、コロナ禍ですけれどもお盆休み
ということで、お盆休みなんですけれども昨日今日は一応平日ということになってますか、はい、
ええ、
昨日今日だけですか、
いや昨日今日明日明後日、
明日明後日も実は平日ですか。
そうなんです。
どうなんですかね、どの程度会社は動いてるのかしら今。
どうなんですかね、でも休みのところも、まあ、日本放送は変わらず営業しておりますけれども、ま
あ、そうですね、こういうあのレギュラーの番組があるところは、ね、お盆だろうと正月だろうと関係ないですもん ね基本的にはね、いうことで皆さんどこで聞いてらっしゃるんでしょうか、
う
ん、
そうそう、初めて聞いてらっしゃる方もね、辛坊治郎さんですよ
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、どういう意味ですかそれは。
いっぱい喋ってますよ。
ちょっと引っかかるんだな、
なんでですか、
なんでだろうな、微妙に引っかかるところがあるんですけど、はい、ということで、ニュースの解説などをやっております。
そうなんです、ぜひ、ね、お聞きになってください。そうですよ、
ここがわからないみたいなことをいただくとね、うん、大変ありがたいんですよ、うんうん、私もこの商売長いもんですから、
はい、
あのまあ、大体は分かってるつもりなんだけれども、うん、でもあのお聞きいただいてる方がどこが分からないかということが分からなかったりなんかするんですが、
なるほど、
だ時々ですね、うん、なんかすごい質問していただく、質問していただくと、はい、いい質問ですね、思わず池上彰になるという、はい、そういうことになっておりますので、はい、
そうですね、分からないところはっきりとじゃあの書いていただいて、
いい質問です
、はい、ZOOM Zoom アットマーク 1242.com まで、でね、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、まあ、ちょっと初めての方のためにも丁寧にご説明いたしますと、へいへい、漢字の辛坊治郎は、まあ、辛口坊やの治郎くん、治郎くんの治郎は、
それでわかるんかな
辛口の辛いに、はあ、辛坊の坊、土辺のね、
治郎は明治の字です、
そうです、老
は大里の老です、
はい、炭治郎の治郎ね、はい
はい、あ、そうですね、
そうそうそう、はいはい、っていうことでね、つぶやいてみてくださいさ、この後はですね、4時台に第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん登場いたします。昨日発表されました街角景気調査からコロナ禍の足元景気をチェック。5時台には夏休みの特別企画です。もう子どもたちのね、憧れの職業 YouTuber の理想と現実、今日はまあ現実の方ということで、 YouTube チャンネルメガネットワークのメガネちゃんに昨日に引き続きお越しいただいてお話を伺います。辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時半までお付き合いください。では辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。長浜さんのコロナ禍の景気判断2020年8月号。内閣府が昨日発表した7月の景気ウォッチャー調査によりますと、景気に敏感な小売店主らに聞いた街角景気で 2,3 ヶ月先の景気の見方を示す先行き判断指数は前の月に比べて 8.0 ポイント低い 36.0 でした。さあ7月に続いて1ヶ月ぶりのご登場です。そ
して、今の長浜さんのコロナ禍の景気判断2020年8月号ということは、うん、これは毎月1回出ていただくという長浜さん、そういうことですね。
みたいですね、はい、
あ、よろしくお願いします。
改めてご紹介いたします、はい、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、実は今日お誕生日ということで、
おめでとうございます。あら、今日誕生日ですか。
そうなんですよ、
こんなところにいていいんですか。
いや、特に何もないんで、
え、は
い、
あのご家族いらっしゃるでしょ。
いますけど、
はい、お家帰ったらケーキが待ってるわけでしょ。
いや、今日は多分ない
です。今日多分ない、はいはい、あ、今日は多分ない、はいはい、あ、そうです、
まあ、週末にちょっと、
ね、週末に固めてね、はいはい、あ、そうですか、はい、おいくつになられたかはあえて聞きませんが、
いや、いいですよ。
あ、おいくつですか。
49歳。
あ、そうですか、うん、あ、そうですか
聞いといて
じゃない。アラフィフ。いやいや、ただ49って言われてもな、おっさんの年聞いてもこっちも嬉しくないし、聞かれた方も嬉しくないし、多分聞いてらっしゃる方も、うん、49なんだ、俺が23とか言われる、若いですねって話だけど、49じゃまあそうだろうなとしか言いようがないんで、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
どうですかね、今日あたりの株価も上がってるんですが、ここちょっとアメリカの株もそうですし、日本の株も上がってますよね、はい、何が起きてるんですか。そうです
ね、これはですね、やっぱアメリカの追加の経済対策の期待なんですね。で、実はその日本の株も上がってるんですけど、ただそのアメリカの株の上がり方と比べると、やっぱり弱いん
弱いんですか。ですよね。なんでなんですか。
で、やっぱり背景としては、まあ、実はその新型コロナウイルスで世界の経済が落ち込んだんですけども、そっからの戻りを見るとですね、日米欧で日本が一番遅れて
るんです、ね、あらまあ、なんで
実はその感染者数なんか見ると全然欧米の方が多いんですけど、は
い、いやもうやっぱり感染者数特に死者の数なんか日本より2桁上ですからね。
そうなんです、はい、ただやっぱりその、まあ、国民性の違いとかもあると思うんですけど、やっぱりそのコロナに対する怖がり方が全然違うんで、
なるほど、ね、
もしかしたらその、まあ、一部メディアの影響もあるのかもしれませんけど、
いやいやそれは2部3部メディアの影響だと思いますよ、はいはい、
それでやっぱかなりやっぱりその、ね、あの日本国民的にその移動とかそれに慎重になってる
って最近だってね、あの感染者の伸びとか死者の伸びをヨーロッパ見てたら、はいはい、ヨーロッパ結構あれやばくねみたいな数字出てますよね、はい、
そうなん
です。だけど、はい、あの日本の議論みたいに日本の知事さんみたいにいや、はい、あのまあ、ロックダウンに近いような日本はロックダウンという言葉がないですけども、はい、緊急事態宣言で国ごと閉じるかというと、はい、そういう判断する国ってないですよね。だから今あの、は
い、
これからちょっとずつ出始めてるのは、はい、国全体をロックダウンするんじゃなくて、はい、ピンポイントでロックダウンしましょうとい う,、はい、いう動きは若干ありますけれども、はい、もう一遍あの全世界がロックダウンしたいの時みたいなところをもう一回やろうっていうところは、はい、今のところないですよね。
あの ないと思います。今後も多分、
はい、あれなんでなんですか。
やっぱり当時はですね、その新型コロナウイルス
どんな病気か分かんなかった
っ、そうで分かんなかったんで、一旦止めたんですけど、やっぱりいろいろ分かってきてますんで、
はい、
で一方でやっぱり経済活動あまり長く止めてしまうとですね、やはりそっちも重要ですから、となるとまあ多分ああいった形でのロックダウンというのはもうよほどのことがない限りやらないと思います。
なるほど、はい、まあ、そういう意味ではあの欧米に比べて死者が100分の1以下であった日本の方が、はい、多分全世界的に見ると、はい、怖がり方でいうと一番怖がってる感じですよね。
もう圧倒的に怖がって
る、ね、不思議な現象ですよね。
そうですね、
だから、まあ、まともな行動がされてないっていうのはもしかするとあるのかもしれないなって最近、まあ、自戒を込めて思ったりするんですけど、長濱さんの印象どうですか。
そうですね、やっぱり私もあのやっぱり、まあ、エコノミストの観点からするともう少しこうなんて言ったのかな、正しく恐れるっていうんですかね、って形でやればもうちょっと経済とバランスを取って、やれるのかなってことで、あとはもう一つはやっぱりその今回やっぱり拡大しちゃったのも感染が拡大しちゃったのももう2ヶ月ぐらい前からその夜の街関連でこうかなり増えてきてたところで、もっと早めにピンポイントで対策打っとけばここまでならなかったのかなと。
なるほどね。
いうことは言えると思いますね。
で、大体今の時期って、4、5、6、まあ、あの、年度が始まって3ヶ月経つと、まあ、四半期ベースの決算っていうのが出てくる頃ですよね。
はい。
どうですか？日本のこのいろんな企業の四半期ベースの決算の結果っていうか、現状どんな感じですか？
まあ、確かに悪いことは悪いんですけども、ただその、まあ、リーマンショックと比較すると、
はい、
リーマンショックの時っていうのは、まあ、まさにあの時って金融危機だったので、もうほとんどの産業がみんな悪いっていう感じだったんですね、はいはいはいはい、それが今回の新型コロナウイルスのショックはですね、ものすごい悪いところがある一方で、
はい、
むしろコロナの恩恵を受けて伸びてるところがあったりとかして、例えばその上場企業の決算見ても、
はい、
減収減益の企業の割合っていうのが、まあ、実は6割ぐらいなんですよね。で、一部にはその1割以上の企業が増収増益になってとかしてるんで。
どんな企業ですか、伸びてるのは。
まあ、端的に言うと非接触化のビジネスに関連するところなんですけども、例えばそのデジタル化に伴ったそういったそのリモートワークをするところとか、まあその根幹となる半導体を作ってる会社とかですね、まああとは例えばその巣ごもり消費で食品スーパーとか、まあドラッグストアとか、まあ、あとはその缶詰の会社とかですね、冷凍食品の会社とかですね、まあ、そういったところは結構業績が好調なんですね。むしろ、は
い、厳しいところの代表格でいうとどうですか。
もうやはり移動を伴うってことでいうと、いわゆる航空会社とか鉄道会社とかだったりとか、まあ、あとはやっぱり感染がしやすいっていうところで敬遠されている外食系とか、まあ、こういったところは相当厳しい感じですね。
確かに JAL や ANA はかなり厳しそうだなっていうのが飛行機乗ってても分かりますよ。
あ、そうですか。
結構突然結婚するんですよね。
あ、本当ですか。やっぱあれですか、席もこう離れてこう座る感じなんですか。
私が乗ってる飛行機会社は離れてませんね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。逆に便数減らしたもんだから、 飛行機乗ってると、今の飛行機はよくできてまして、3分間で空気が全部入れ替わりますみたいなことを、もうちょっと分かりやすい言葉でずっとアナウンスしてるんだけど、飛行機の中は結構3つ3つでですよ、エアバス A320 とか321、それからボーイング737っていうのは真ん中に大きな通路がドーンとあって、エコノミークラスだと右3席、左3席、だから横が6席で真ん中に通路があるっていう飛行機が基本的に主力だったりするんですが、この3席3席、完璧に埋まってたんですよ。
あ、そうなんですか。
7月の後半ぐらい。
あ、そうですか。
はい。ところがここへ来てね、ここへ来て、まあ、PCR 検査の陽性者数が増えてるっていうことが背景にあるんだろうと思いますが、お盆直前ぐらいから急に減り始めましたね。また
やっぱりそうです、
敵面だなこれっていう感じがしますね。
そうです。
なんか JAL も ANA も、四半期ベースで1000億円ぐらい赤字になっちゃってるらしいですね。
そうですね。いやですから、これ、まあね、航空会社ってまあ世界中にあるわけですけども、やっぱり世界的に見てもかなり厳しくてですね、で特にヨーロッパなんていうのはやっぱりこう一部ね、その国有化みたいなことに動いてるところも出てきてますんで、まあ、そういった意味でおそらく日本の航空会社も、まあ、国有化まだいかないにしてもですね、例えばもう資本注入とかで、場合によっては私もしかしたらそのこれからこのコロナが長引くとですね、そのいわゆるその航空ビジネスというのがそもそもこの今までみたく気軽に飛行機乗れなくなる可能性があるんじゃないかなと。要は同じだけ人が運べないってなるとですね、やっぱ単価を上げないと経営成り立たなくなるんで、となると値段上がってその分サービスが良くなるとかっていうのは可能性は私あるんじゃないかなと。
でまたね、国によっても対応違うんですけど、私の知り合いなんかね、ついこの間なんかフランスから帰ってきて、私結局合わなかったんですが、フランスから帰ってきて日本に数日行ってそのままフランス戻っちゃったとかですね、今フランスは普通に入れるたりなんかするんですよ。ところが国によったら PCR 検査をして陰性じゃないと入れないとかですね、いろんなところあって、国によって対応様々だなと思うんですけども、で昨日景気ウォッチャー調査っていうのが出ましたか。
はい、
どうですか、データ的には。
一応なんか報道ベースではですね、その現状判断指数はなんか改善しましたって出てるんですけど、
はい、
ただ、まあ、先ほどね紹介していただきましたけども、
36か、
それは先行き判断の方で、いや実はこっちの方が私は重要だと思っていて、要は現状判断っていうのは、まあ、7月の景気がどうだったかっていうことを聞いただけでもう終わった数字なんですね、
はいはいはい、
でよりその市場関係者が注目すれば先を見るので先行き判断なんです、
はい、これからどうですかって聞くわけですね、
は
い、
でこれ先ほどねありました通り、その前の月から8ポイントも下がってって言ってですね、でこの景気ウォッチャー調査のですね、まあ、優れてるところは、はい、地域別に見れるんですよ。
ほうほう。
でこれ見るとですね、もう見事にですね、その、コロナの感染状況が厳しい地域ほど悪くなってます。
どこが一番悪いですか。
一番沖縄です。
あ
で次は東京、
はあはあ、はい、
なのでやっぱりこの
沖縄ってね、はいはい、やっぱ夏のいわゆる例年の夏休みシーズンの観光っていうのが、はいはい、県のなんか一つの経済の柱みたいになってたら今年壊滅してますからね。
そうですね、はい
はい、それで、
はい、でまあさらにそういった地域別でも見れますし、あと
じゃあ逆にいい、はい、いいところあるんですか地域別で。
いやさすがにやっぱみんな下がって
みんな悪いんですか
ではいますが、ただやっぱりその下がり度合いでいうと感染が多いところは下がっていて、例えば
東京
あ東京次に2番目に下がっているのは東京で、
はい、
大阪っていうところまで細かいところないんですけど、近畿もかなり下がっていて、一方でそんなに感染が広がってない東北とかは落ち込みが東京とかよりも少ないとか、まあ、そういう状況になってますよね。
どうでしょう、永濱さんをねもう経済再生担当大臣に任命します
は
決めします、はい、もう決めました、
はい、
どうしましょう。
ああですか、これはまあ先ほどもちょっと触れましたけども、まあこれはもう結果論ですけど、私やっぱりもっとね国なり、まあ、東京都でもよかったと思うんですけど、はい、2ヶ月ぐらい前から、その夜の街関連ピンポイントで、もう少しちょっとね、対応してればなっていうところが一つとですね、あとやっぱり私個人的にその、まあ、GoTo キャンペーンはこのタイミングで東京外して前倒しまでしてやるのはいかがなもんかなと思ってですね、で多分一つ参考になるのがその、はい、じゃあ海外って今どういうことやってるかっていうですね、まあ、特にヨーロッパの多くの国でやってるんですけど、はい、やっぱり期限付き消費減税とかやってるんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、であれば私も日本はそんな GoTo キャンペーンとかややこしいことやらないで、
なるほど、
期限付き消費減税とかやればですね、例えばその移動を伴わなくてもその需要喚起ができる分野もありますし、 ていう形で対応して、で一方で感染者数はそれなりに増えるのはやっぱり経済動かすの仕方がないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
でやっぱり一番まずいのはその医療現場の逼迫だと思いますので、やっぱりその医療体制のですね拡充とかそっちの方にもう少しお金使って、まあ、感染者数がそれなりに増えても、まあ、医療現場が逼迫しないような、まあ、体制を作って、あとはまあワクチン待ちと。
なるほど、ワクチン待ちね、はい、ワクチンもなかなかしかしね、これがね、海のものとも山のものともという日本語の表現がありますが、はいはい、まさにそんな感じでね、
う
ん、
そうですね、
そう、なんかできたとかできないとかって話は山ほど伝わってくるんだけども、はいはい、果たしてどこまでっていう、
そうですね、まあ、あとは一縷の望みとしては、これ一部ね、噂で出てますけど、そのコロナが弱毒化してるんじゃないかみたいな噂があって、これが例えば医学的にこう、ね、実証されたりとかすればですね、まあ、少しちょっとビビりすぎてる日本人がですね、コロナに対して寛容になればですね、ちょっと経済にプラスに効いていくんじゃないかなって気がするんですけど、まあ、これちょっとなかなかよくわからない、
ね、そうですね、はい、それはやっぱりいくら優れたエコノミストでも科学実験やってるわけじゃない、
いやそうなんです、ちょっとこれ、ね、医学の部分はちょっとわからない
もんです
から、
なんとも言えないですよね、はい、そらね、そうなんですよね、どうなんでしょうか、アメリカの株ってこのまま上がるんですかね。
あ、これがですね、いや私は今のところその景気対策の効果の期待なんかで上がってるんですけど、はい、私は、まあ、実はもうあと3ヶ月弱ぐらいですか、大統領選
11月3日ですから、はい、もう3ヶ月切ってますね、3ヶ月切りましたね、
はい、私それの行方で結構変わるんじゃないかなと見ていてですね、うん、で具体的に言うと、まあ、バイデン氏が大統領になって、はいはいはいはい、かつ上下院とも民主党になったら株下がると思ってまして、
ええ、で
なぜかというとですね、ええ、要はバイデン氏というか、まあ、政策を見ると、
ええ、
まあ、トランプ減税でかなり法人税とか下げた部分を、はいはい、まあ、増税するって言ってるのがまず一つなんですね。
なるほど。
で今その、まあ、特にアメリカ中心に株が上がってる中でよくやっぱり主因はやっぱりデジタル関連というかですね、はい、いわゆるハイテク関連が上がってるわけですよ、でこれでまさに象徴なのが GAFAM と言われてるですね、プラットフォーム系のところなんですけども、
Google、 GAFAM、
Google、 Amazon、 Facebook、 Apple、マイクロソフト、
マイクロソフト、あ、そう
なんですけど、
ガーファに M 足したやつだ、
そうなんです、
はい、
で実はですね、民主党はですね、ここの部分をですね、ガファムにですね、規制を強化するみたいなのを言ってますから、バイデン氏は、まあ、いわゆるそのアンチビジネス的なこう政策を言ってまして、でかつそれが議会選挙もね、上下院とも民主党とかなるとそれが通りやすくなりますから議会で、そうすると株が結構下がる可能性があるんじゃないかと見ているので、大統領選は非常に重要かな。
長間さんが今アメリカ人で投票権があったら、はい、トランプに入れます？
入れますね。これも短期と長期で考えるとまた違うんですよ。その短期はそのトランプみたく、まあ、もうイケイケどんどんで財政政策はいいと思うんですけど、
はいはい、
でも長い目で考えるとやっぱりそれって財政政策あんまりやりすぎるとですね、長い目で考えるとこう将来の金融市場の波乱材料にもなりかねないので、
なるほど
だそこで考えるとそうですね、なかなか難しいところですね。
まあ、どっち転んでも長浜さんにアメリカの投票権はないわけで、
まあ、
我々もないですけど、でも我々に決定権がない、投票権がないのに、それで我々の経済も左右されるって切ないですよね、考えてみりゃ。
いや、そうなんだ。例えば株価見てもですね、まあ、アメリカと日本の株ってやっぱり相当連動性が高いわけですから、まあ、そういった意味ではほとんどやっぱり、まあ、アメリカの要因で日本株も動いちゃってるというところですね。
でじゃあ、まあ、来月も来ていただくんで、毎月一番最後に聞くことには同じことになると思いますが、はい、でこれからどうなりますですね。すごいざっくりしたこと聞いて。
まさにそのコロナの感染の状況次第だと思っててですね、まだ分かんないんですけど、東京がちょっとあれじゃないですかね、感染者数の増加ペースが鈍化してきてますよね、ちょっとなんか実効再生産数とかもちょっと下がってきてたりとかして、でこのままちょっと落ち着いてくれば少し戻る可能性あるんですけど、ただこれが戻らないってなると、うん、ちょっと引き続き厳しい状況続くかなという感じだと思います ね、
は
い、
ちなみに長間さんは、はい、夏休みとか取られるんですか？
いや基本的にはないですね。
あ、そうすか。
夏休み、
はい、GoTo キャンペーン、そもそも東京除外されてますもんね、あれ。
いや、そうなんです、
あれ東京都民、はい、意外と東京都民が怒ってないのが、そうなんだっていう、つまり実は東京都民以外はですね、あれ相当補助金が多いんですよ。 35% でしょ、9月から 50% でしょ、
そうです、
はい、これはですね、あの高いホテルで普段泊まれないようなホテルみたいなところが、はい、今 GoTo キャンペーン用に関西だとパッケージ出してるんですよ、はいはい、で私の知り合いのですね若い女性たちが姉妹とかで、はいはいはい、姉妹とか母親と2人でとかですね、はいはい、その普段大阪市内の何万円のシティホテルなんか泊まんないじゃないですか、はいはい、ところが今ね、はい、そういうシティホテルが、はい、あの割と安いパッケージでなおかつ GoTo キャンペーンで 35% 引きの残りのやつで、はいはい、朝食付き豪華室内プランみたいなやつを出してて、はいはい、これがね結構受けに行ってるっていうかですね、はい、親子でシティホテル行くみたいなやつがね、はい、結構流行ってるんですよ。
だってあれもう利用宣言ないですもんね、何十泊でも使えるんです
よ、そうなんですよ、これが、ね、そういう話聞いてるとなんか面白いなって思ってきますけどね。
だから毎週末にちょっとね暇があってお金がある人、だからあの全額補助ありませんから、自己資金もいるわけですけれども、でもキャンペーンで結構それが安くなってんで、人によったら週末のたんびにどっか行っちゃうみたいな人が、だからね東京都民の皆さんは、はい、あら気の毒だなと、
まあまあそうです
ね、思わんでもないんですけど、
辛坊さんは使える、
私ですか、はい、うん私遅
くいいですね、楽しめます、感染には気をつけてね、あの楽しんでいただきたいと思いますが、そういうね
嫌がらせみたいなことやるんですよこれが、
まあ、しっかり
気持ちはわかりますけどね本当に分かりました。
ということで
長さんにはね、じゃあ来月来ていただいてる時にはね、来月に来ていただいた時にはもうちょっとなんかあの楽しい先行きの見通しが
ね、
語っていただけるようになってればいいなと思いますけど、はい、なかなかねそうちょっとやそっとでは、最近のワイドショーを見てるとこれはまあそっとやそっとで世の中の雰囲気変わんないだろうなっていう感じがしなくもないです、
はいはい、でもお待ちしております、はい、第一生命経済研究所、噂
によるとなんか近所から歩いてくるっていう
話、ね、隣のビルですから、あの道路1個渡ればすぐ来れますね、
はい、よろしくお願いします。
首席、はい、エコノミストの長浜俊弘さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は小中学生の憧れの職業 YouTuber をゲストにお迎えして、今日と、昨日の2日にあたりましてね、 YouTuber の理想と現実に迫っていきます。
ごめんね、なんか昨日1回で長い時間で喋ってもらったら2回来る必要なかったのにね。
いやいやいや、でも今日も呼んでいただけるなんてとっても嬉しいです。
すいません、
はい、ご紹介します。 YouTube チャンネルメガネットワークのメガネちゃんです。
はい、皆様はじめまして、本日もよろしくお願いいたします。ちょっと昨日と同様で同じ挨拶をしてもいいですか。
どうぞ。
あ、ちょっと学んだんです昨日で、うん、ちょっとだけゆっくり言います、はい、初めまして、 YouTuber のみんなの心が丸見えメガネです。よろしくお願いいたします。
手でハート作ってね、
昨日より可愛さ3割増しになってんだ、
はい、
なんでかな。
ですか、
明らかに3割増しだよね。
昨日も
可愛かったけどね。
本当ですか。
なんか昨日よりメガネ変わったよね。
メガネ変わりました。
お衣装も変わったよね。
お衣装変わりますね。
あの口紅の色もちょっと濃くなったね。
あ、なんでわかるんですか。すごい女性を見てらっしゃいますね。
そうなんですよ。
ここまで言い当てられちゃうと恥ずかしくなってきました。
いや、可愛い。
そりゃ気がつくでしょ、それ。
ありがとうございます。嬉しいです。
ははは、って。どうですか、昨日はどこまで行ったかというと、
はい、
中学生高校生ぐらいで YouTuber デビューをして、はい、友達と一緒に大成功して、
そうです、
高校生時代にすでに、国産の比較的安い普通車なら買えるぐらいの月収があったというのを聞きました。で、まあそうやって、ちなみに、はい、となると相当貯金もできたわけですか。
そうですね、私貯金がとても趣味でして
やめなさいよ、そ
いや本当に
21歳だね、
はい、21歳
で、ちなみにその、はい、マックス高校時代の貯金って結構いきました、
はい、そうですね、外車ちょっと安いのやったら買えるぐらいの、
あ、外車、高校生で外車買えるぐらいの貯金になっちゃうって、ね、すごいな。それもやっぱりあの乳首でブレイクしたから。
いや、もうなんかその言い方だったらYouTuber じゃなくて違う職業だと思われるんでやめてください。ちょっと
そうですか、
初めて聞く人びっくりするんで。
いやいや、失礼しました。
誤解生まれるんでやめてください。
わかりました、わかりました、はいはい、いうことでね、で、成功されて、はい、でそれで高校は卒業されたんですか。
そうです、無事に卒業いたしまして、
その後どうされたわけ。大阪ですよね、大阪の高校だったんですよね。
そうです、
確か。でその後どうされたの。
卒業した後にもうすぐ東京に出てきました、
はい、なんで。
あのマネージャーに怒られては
？
あの当時付き合ってた彼氏がいるんですけど、
知らんがら、
いや、あの好きすぎて同居とかしちゃったんです。
どこで。ここで。
大阪です。
大阪で。
大阪です。
高校生なのに。
高校生、
あ、卒業、それ
卒業してからですよ、もちろん。
あ、そうですか、わかりました。
で、3ヶ月ぐらいその大阪に住んでたんですけども、はあはあ、ちょっとマネージャーがいい加減に出てこいと、何をやってるんだというふうにお叱りをちゃんといただきまして、はあはあ、ちゃんと東京に6月頃出てきました。
立ち入ったこと聞きますが、その時の彼氏はその後どうなったんですか？
お別れいたしました。
あ、お別れいたしましたか。
その道を選んだんだ、
はい、そうですか、
お優しい、とっても
いやいや、それで東京に出てきてだって YouTuber なんてさ、はい、日本全国どころか世界どこにいたってできるわけで。
そうですね。
何も東京に出てくる必要ないっしょ。
いや、まあそれを思ってたんですけども、やっぱりその東京にいた方がお芝居とか、うん、タレント業であったりとか、うん、お仕事の幅が広がるよっていうので呼んでいただいて、マネージャーに。
ちなみにそのマネージャーさんがいるということは、はい、どっか大手の事務所に入ってらっしゃるということですか？
はい、そうです。
いつから入ったの？
17の時ですね。
なんで？
あの、解散するタイミングでちょうどスカウトしてくださって、
は
あ
は
あ、そう、そこからもうあの2人でよく歩くようになりました、ね、
ごめんなさい、僕全然事情が分かってないんだけど、その事務所っていうのは YouTuber の事務所、それともいわゆるタレントさんの事務所？
タレント系列ですね。
あ、タレント系列、
はい、
となると YouTuber を目指したんじゃなくて、東京へ出てきてタレント活動を本格的にやると思った？
そうですね。
あ、そういうことか。あ、何のタレントさんを、どんなタレントさんを目指してらっしゃるの？
今は具体的に言うのであれば、うわ、誰だろうな、
本田翼
松岡さん、ね、松岡美代さん、
松岡真由さん、
真由さんが、あ、ごめんなさい、松岡真由さん、
そのさ
美代さん、
憧れてる人や目標にする人の下の名前間違うってどうなのよ
ごめんなさい、ちょっと緊張して
ごめんなさいにも程があるから、それ
でも、ね、ああいう、こう演技もできて可愛くてっていうような女優さん、
ちゃんとタレント業もでき
る女優さん、
女優さんです、
女優さん、女優さんですか、
はい、
ほうほう
でも名前も間違えたのなん
て。となると逆に言うとさ、だからもう今女優さんを目指してるわけだから、はい、逆に YouTuber ではなくなっちゃってる感じ？
もう何でも屋みたいになっちゃってますね。よくこう機会、MC をする機会とか、はい、お話しする機会も多くなったりとか。
じゃあごめんね、はい、今の総収入のうちの YouTuber 収入って何割ぐらいですか？
それが全部変わって、昔は8割とかだったんですけど、今もう3、7ぐらいかもしれない。3が YouTube かもしれないです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ本業女優に だんだんなりつつあるってことですね。
なりつつありますね。そっちのお仕事の方が多く
なってきましたね。同時にやっぱ高校生 YouTuber でブレイクしてた時ほどは稼げなくなっちゃってるっていうことですか？
それは事実ですね。
でも割とまだ頻繁にこうね、新しい動画を上げてますよね。
上げてます。
ぶっちゃけそんだけ可愛いから高校生であると、高校生の肩書きがなくなると関係ないだろうと思うんだけど、世の中そういうもんじゃないの？
もうそういうもんじゃないんですよ。顔だけじゃなくて、やっぱ企画力であったりとか、お話の面白さであったりとか。
いや、面白いですけどね。
いや、本当ですか？嬉しい。そんなプロ2人に認められたらこれから先うまくやっていけそうな気がしますけど。
言っときますけど、私 YouTuber としてはですね、底辺ですから。
いや
もう底辺も底辺、底辺も底辺、最底辺に張り付いてますからね。
違う、私もめっちゃ、
ピクリちゃんも動かないですから。
違う、私めっちゃ辛坊さんのチャンネルを見てたんですよ。
あら、じゃあちょっとその感想とかアドバイスを。
はい、そうなんですよ。で、辛坊さんのチャンネルで一番伸びてらっしゃったのが、あの、社内の窓を閉め切った状態で閲覧禁止ですって。
車中サウナってやつですね。
そうです、そうです。それを見たんですけども、あれが伸びたきっかけって、私これよく YouTube の広告にも使うんですけど、カリギュラ効果ってご存知ですか？
わかんない。
昔カリギュラという映画がありまして、ちょっと内容が過激すぎて、あの、放送が NG になっちゃったものがあるんですけど、これは、簡単に言うと、例えば育毛剤の CM があるとします、
はいはい、
これを飲めば髪の毛が伸びますっていう CMA と、今これを知っとかないとあなたの5年後髪型は…って CM があると、人間は明らかに後者に惹かれるんですよ。
点々点の方がね。
え、何を知っとかないと5年後にどうなっちゃうの、髪がどうなっちゃうのっていうのが、すごく YouTube のサムネイルとタイトルには、
この番組を毎日聞かないと3年後にあなたは。
そうです、
これだな。
学びましたね。さすがですよ。
これです。
そうなんですよ。で、その辛坊さん の車中サウナに関しましては、それがすごく適応していまして、あの、閲覧注意みたいな、あの、分別の分かる大人だけ見てくださいね、はいはい、みたいな感じがすごくお上手でして、で、他のサムネイルを見ると割とやったことであったりとか、全部こう言葉で説明しちゃってるんです ね、サムネイルとタイトルで。
なるほどね。要するに中身がわからない、あの、タイトルの方がいいってことだな。
そうです。画面を見
ただけに、ね、じゃあとりあえず
乳首。いや、違う、それは昨日聞いてらっしゃった方も今日の方も誤解してしま
う。ああ、
私は乳首の人では決してございませんので。ああ、
で、
ね、皆様、
はい、分かりました。
よかったですね、ウィークポイントが分かって、辛坊さん、
うん、そうなんだけどさ、はい、だけどそれね、分かっても改善できるか、ちょっとそれはまた別問題なんだよね。
どうしてですか？
いやまあそれはちょっとやっぱりね、はい、自分の中で踏ん切りがつかないっていうか、
はいはいはい、
つまりそこでプロで生きていこうっていうなんか意欲がないっていうか、そんなことはどうでもいいんです。ねがねちゃん、今日は夏休み特別企画ですから、
はい、
これから YouTuber になりたいと言っている小中学生の皆さんにアドバイスをお願いしたい。
わかりました。もう私はこれいつも小中学生に言うときにはいつもいつも言う言葉なんですけど、
ええ、
責任のある行動をしてくださいねという。
ああなるほど、要するに、はい、交番の前で白い粉をまこうということですね。
違います。何を責任のある行動。
それはダメです
。すごいですね辛坊さん。
違うんですね。
びっくりしちゃった今私。
びっくりしました。あ、分かった分かった分かった分かった、
はい、何ですか何ですか。
レジの前の刺身を食べる。
こらもうまたそんなこと言って
手をやめましょう。
やめましょう。もう それが全然責任ないですよ。
そうですよ。
私結構自分で動画を投稿し始めてから、
ええ、
ネットってこの動画を私がページ上で消したとしても永遠に記事は残るんですよ、
はい、
本当にそれでいいんですか、あなたはっていうことを。
それを公開していいんですかと。
そうです、
あのアップする前に3回ぐらい自問しろと、自分で聞けと、
はい、そうです。
そうですよね。だってあの結構えげつないひどいので、はい、これはなんか小学生中学生が上げててこれ将来これ永遠に残ったらかわいそうだなと思うようなやつあるよね。
そうですそうです、まあ、もう今だったら誹謗中傷であったりとか、ちょっとこう人のことからかったりするのとかもやっぱ一生このページに残るんだよっていうのをちゃんと認識してからできた方がきっと大人になった時に自分に誇りが持てますし、きっと継続力にもつながるんだろうなっていうのは投稿してていつも思います。
ちなみに一生稼いで食える商売ですか。
はい、そうだと思います。
まあやりようなんだろうなきっとな、
うん、
でもそれはあのポジティブに断言してくれましたんで応援してますよ。
ありがとうございます、
はい、もう一生のファンになっちゃったもん。
いや嘘ですわ、だって目見てないですもん今。私の目見てなかったですよ今。
恥ずかしがり屋さんなんですということで、ね、今日は YouTuber のメガネちゃんとお送りしました。また遊びに来てください。
ありがとうございました。頑張ってね。
頑張ります。ありがとうございます。
お届けしているのは欅坂46で、不協和音、秋元康さんの、まあ、作詞による、歌ですけれども、香港の民主の女神周庭さん、逮捕そして保釈をめぐってですね、応援ソングとして今日はお届けをしております、
うんうん、はい、不協和音ね。さあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対ヤクルト戦、解説は河合雅弘さん、実況小口和夫アナウンサーでお送りします。さらには明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん。
あら、ダブル飯田なんだ。
あ、そうそうそうダブル飯田ですね。取り上げるニュースは7月景気ウォッチャー調査の実情、新型コロナウイルスでの先行きへの不安強まるという話題と、黒い雨の訴訟ですね、国と広島市、県が控訴、広島の松井市長、厚生労働大臣の援護区域拡大の再検討方針を受け止めという話です。なるほど。
その後、まあ、飯田君は、途中で仮眠を取るか取らないか知りませんけれども、はい、その後我々の番組に駆けつけてくれるということになっております。それにしてもさっきのね、あの不協和音という曲ですけれどもね、突然逮捕されて全く何の容疑かわからないんで、
はい、
まあ、保釈されたとはいえですね、パスポート没収されてますから、今後まあ裁判でどんな罪になるのかもわからないというような周庭さんが、とにかく拘束されている時にこの曲不協和音の日本語の歌詞が頭の中にずっと浮かんでいたということなんで、頑張ってもらいたいなということで先ほどおかけをいたしました、
はい。
さあということで、お届けしてまいりました辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでした。
明日は飯田浩司くんも出るよ聞いてね。